そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
インタビューが続いてますね。
はい、そうですね、まあ、先週の特集がバックアロー特集で、ブライハイトデザイン天神秀隆さんにブライハイトのデザインについてお話を伺いしました。
はい、約20分ぐらいでしたね。
はい、結構濃ゆいお話が聞けたんじゃないかなと思います。
まあ、今回逆にね、最新話で納得だったと思うよ。あー、なるほどって分かった人がいい。
おお、なるほど、
なるほど、ブライハイトってこんなことできちゃうんだみたいなのがね、多分ね、見た人たちは分かったと思います。はい、いや逆にね、私はこれありな、このまま行くともう始まっちゃうよ戦争っていうレベルの急展開で、まだタイミング的にもうそんなタイミングなの、あのお姫様のあの問題はどうすんのみたいな、そんな感じですよ本当に。
確かに先週はもう話さなかったけど、このスピード感がすごいですよね。
すごい勢いでやってるからね。
いや、ツークールやるって言ってるよねみたいな感じの、そ
う
そ
う
そ
う、ツークールなのにもうワンクールで終わるぐらいの作品の勢いでやってるよ本当に。何なんだこれっていう感じ。
まだまだグリッポロが好きですよ中島和樹さんは。は
い
は
い、本当、まあ楽しみにしたいと思いますよね本当にね。はい、そして
はい、そして増刊号が入りました。そこに増刊号ボリューム54アニメと戦争特集で、著者でアニメ評論家の藤津亮太さんにお話を伺いしました。
はい、もう本の方はね発売されておりますので、書店で購入していただけると嬉しいなと。
そうですね、あんまりこうネタバレ云々という話ではないと思って、ぜひ増刊号聞いていただいて興味持ってもらえたら、本当紙で買った方がいいですよっていう話も増刊号できてると思いますので、はいはいはい、
意外とね今回の話につながっちゃったのかなって私思うぐらいなんですよ。アニメと戦争特集に私が、まあ、最後の方にちょろっと出ただけなんですけど、意外とまだ引っ張ってんなっていう部分があって、いい特集ができたなとこう自画自賛してます。
そうですね、それにまあ今後こうアニメで戦争とか戦いの描写が描かれるたびに、この藤津さんの本が引用されたり、これに基づいて語られるところもたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思うので、本当参考書的な意味合いでも手元に持っておくと、すごくいろいろアニメの見方が深まるんじゃないかなとお勧めしたいで す, です、
ね。まあ、この本自体もたくさん引用されてますからね、昔ね、いろんな本から、うんうん、でも結局そういうものが残っているか残っていないかっていう、その微妙なタイミングにもうそろそろかかっているっていうところがポイントなんですよね、この本が出たっていうところがね。真面目な本ですけれども、ぜひ読んでいただきたい本です ね, ね、はい、ということでいきましょう。こんな展開になるとは思いませんでした。今日の特集は
約束のネバーランドシーズン2です。ただいま。
クーク、ナイトフライトホエール。各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
約束のネバーランドシーズン2。自由って、なんて美しく、なんて過酷なんだろう。グレイスフィールドハウスから脱出した15人の子供たち。偽りの楽園を捨て、自由を求めた彼らを待ち受けるのは、見たことのない植物や動物、そして迫ってくる鬼。美しくも立ち向かうには、あまりにも過酷な外の世界。でも、子供たちは諦めない。ミネルヴァからのメッセージ。ノーマーが残した一本のペンに導かれ、明日を目指す。ハウスに残した家族を迎えに行く。その約束を果たすために。
原作は白井海優。作画デミズ・ポスカによる漫画作品。 週刊少年ジャンプにて2016年から2020年まで連載、全20巻完結済み。テレビアニメシリーズはクローバーワークス制作により第1期2019年1月から全12話、第2期が2021年1月より放送中。今回はシーズン2エピソード8まで視聴済みでの特集となります。さあ、ということで始まりました。今日の特集は約束のネバーランドシーズン2です。
はい、
約束のネバーランドはシーズン1の時に特集し損ねた作品でした。
ですね、したかったですね。
最終回特集でね、これはやっとくべきだったねっていう枠でしたよね。
うん、語りたいことあったな。気持ちよく終わった感じはありましたよね。一気これから続くってところだけど、なんかここでも終わりでも気持ちがいいっていういいラストだったなっていう感じはしました。ま
あ、逆に言うとね、あのこの先不幸しか待ってないよねっていう。
だからこ、まだ分かんないけど。
そうそうそう、いやいや、あの時点ではね、イメージ的にこの先幸せになれる未来はないんだけれども、いや勝手にねそう思ってたわけですよ。未来はないんだけれども、彼ら若者があの壁を越えて向こうに行くということ自体が輝かしかったわけですよ。で、あのいろんな謎を越えていってね。だからシーズン1はすごく良かった。
こうみんなが一個の希望に向かって走っていたような感じで、敵がやっぱりはっきりしていたのが一気かなっていう印象がありますね。
まあ、敵もはっきりしていたけれども、でも内部の裏切り者は誰なんだっていう部分のミステリー的な駆け引きの面白さもやっぱりあったじゃないですか、うん、あの狭い中だからこそできることっていう物語をワンクールかけてしっかりやったじゃない。
そういう意味ではこうミステリーの王道でいう、こうクローズドサークルじゃないですか。
そうです、そうです、そうです、そうです、ね、まさにね、うん、
だからそういう意味ではこう敵が、まあ、それ以外のものっていうよりは中にいるのも分かりやすくて、そう推理要素もあり、まあ、向かうところもはっきりしていて、そこがすごいこう一話一話引き込まれるのが、まあ、一気だったなっていう印象がすごい強いですね。
そうなんですよ。だからすごくよくできた一気だったと思います、うん、本当に物語としてね。いやだってでね、子供たちにみんな助かってほしいと思いながらも、無理だろう無理だろうと思うことが何度もありながら、それを全部乗り越えてあそこまで行けたわけですからね。っていうか私の中ではもう、いや小さい子は置いてけよだったわけです。やっぱりどう考えたってね、ノーマン派だったので、どちらかといえば無理なことはしちゃいけない、自分たちだけでもまず助かることを先に考えて、その後みんなを助けに行くことを考えた方がいいと。そうじゃないと、無理に違いないと、まずご飯からどうすんのっていう問題が出てくるわけじゃない。みんなで行くんだみんなで行くんだって言って、本当にまあ結果的にはね、少しは残しましたけれども、本当にやっちゃったっていうのはすごいなって思いましたよ。
そうだし、あのあれで全員連れてったら本当に、いやさすがにそれはおとぎ話だろうってなるところを置いていくっていうのも、なんかちょっとリアルを感じる役ネバのすごくうまい折衷の仕方だよね、うん、バランス感だよねっていうふうに思いますね。
まあ、それでも結構小さい子いますよね今でもね。
まあね、
うん、
でもあれで赤ちゃん連れてくって絶対無理じゃないですか。
無理ですよ、絶対無理です、うん、絶対無理。そんな赤ちゃん連れて行って、だって子供が赤ちゃんを育てられるわけないわけですからね結局はね、うん、あの設定年齢っていくつぐらいなんですか、一番上あのエマたちって。
あの世界では12歳になったらもう絶対出荷されます
ってことでしょ、うん、ってことは、はい、小学生なわけですよ。いわゆる現代で考えたら中学生ですらないレベルですからね。小学生でも4年5年ぐらいですよ。6年すらなってないってことはですよ、その子たちがじゃあその赤ちゃんをね世話できるのか、まあ環境が整っていればできる部分もあるかもしれないけれども、山の中とかでできるわけないですよね。自分たちがまず生きていけるかどうか分かんないっていうさ、
うん、
外の世界がどんなところなのかって全く未知の中ではちょっと難しいですもんね。
ちょっとじゃない、全然無理です。 100% 無理ですよ。、うん、自分たちが苦しむだけでその連れていくっていうその選択肢をまず選ぶこと自体がおかしいレベルでおかしいと思ってましたからね、うん、私はね。だからエマって頭ね、いっちゃってんじゃねえのかなって思ってたぐらいでしたが、本当に結局はエマが連れていく、エマが連れていくっていつも言い続けてたでしょ。だから、まあ、まあそういう意味じゃ主人公だなっていう感じはあったけどね、
うん、
彼女がああじゃなきゃやっぱりあそこまで行かなかったんだろうと思うし、
うん、ただまあさっきの繰り返しになるかもしれないけれど、そこでこうちゃんと置いていける子でもあるっていうところで、やっぱりあのグレイスフィールドにいる、
うん、
基本的にはめちゃ賢い子なんだよねっていうのをちゃんとこう要所要所で出していって出るかなっていうふうには思う。
はいはいはい、
まあ不可能なことは分かった上で、やっぱり理想的にはやっぱ全員連れていかないと、まあ、目の届かないところ何があるか分からないっていうのも、まあ、もちろんあるとは思うので、まあ、そういう意味ではこう理想、まあ、できる可能性を探しているっていうふうに私は捉えてたので、うん、まあ一期は特にそこをすごい感じたので、葛藤っていうか、どうやったら全員連れていけるんだろうっていうところを、
まあ、最後まで諦めなかったっていうのは正しいですよね、うん、確かにね、うんうん、
まあ、最終的にやっぱりそこで天秤にかけたじゃないですけど、はい、ノーマンの案に乗るような形になったっていうのも、まあ、そのさっき夏ちゃんが言ってたみたいに、まあ、そこもエマの中でやっぱりどっちが命の確率、残る確率が高いかって方で、そっちをまあ 取るしかなかったっていう結末なのかな。
まあ、少なくともその年齢まで彼らが、うん、彼女たちが出荷されることはないということは分かっていたと、うん、分かったというところがポイントでしょうね、うん、結局はね。
そうですね、
うん、まだ大丈夫、余裕があるっていうところがね、結局ね、うんうん、まあ、そういうのも含めて、シーズン1はすごくよくできたラストを迎えたと思うんですけれども、まあ、でも物語としては当然終わってないわけですよね。
こっから始まりです
ね。そうですね、まあ、逆に言うとね、ここで綺麗に終わったんじゃないかっていう気もしたんだよね、俺はね。その後待ってるのは地獄しかないんじゃないのという、
まあ見るのが怖いっていう気持ちはありますね、
うん、そうだって普通に考えてやっていけるわけないじゃんなわけですよ、普通に考えるとね、っていうところでスタートしたのがシーズン2なわけです。これはさすが漫画だなというか、助け船来ましたね。ムジカとソンジュ、鬼なのに人を食べないというキャラクターが出てきて、まあ、まあ最初は鬼から追われてましたからね、すごい鬼からね。
ごっこってよく納得できんなっていう気持ち、
う
ん、
そうそう、
うん、ハラハラしますね、
からっていうか、まあ、うん、ね、よく助かったなっていうか、誰もまだ欠けてない、いやこれね、多分欠けちゃダメなんだろうとは思うんですよ、物語的に、
うん
うん、作品によってはかけさせるっていう、あえてかけさせていくっていう方がリアリティがあっていいっていう場合もあると思うんですけど、この作品はもうそこはあえて かけさせないっていう方にかけたんでしょうね。それはもう結局かける度ごとにそのエマたちが傷つく方が問題になっていくだろうなと。だから全員助かる、何としてでも助かっていく物語にしようというのはあったんだろうなとは思うんですけれども、これ完全にそのなんていうのかな、大人向けっていうのかなになってしまった作品だったら絶対欠けていきますよね。
そうですね、
ね、助からないと思うの。最終的にはメインの3人ぐらい残れば上等でしょ。
うん、すごい作品多いですよね。
多いと思うんですよ、やっぱり、うん、
メインのが1人が誰か消えるとかっていう
の、ね、下手したらメインすら消えますよね、
うん、
メインの3人のうち1人は消えますよね。
欠けてないっていうのはこの作品のいいところですね。
そう、まあ、うん、まあ、これぞ少年漫画なのかなっていう気もするし、まあ、それが結果的に良かったんだろうという気もします。はい、今回もコメントいただいております。
笹メガネさんからのコメントです。グレイスフィールドのような閉鎖的な空間からの脱出劇とはまたガラリと変わり、見たこともない広大な地を舞台に 居場所を求めて歩んでいく姿がとても印象的な2期ですが、1期では閉じ込められた場所ならではの恐怖感、緊張感が随所に襲ってきたのですが、今回も舞台は違っても、どこから鬼が襲ってくるのか全くわからない嫌な緊張感は相変わらずですね。ただ話が進んでいくと、単なる逃走劇とは様相が違ってきて、各登場人物たちの視点によって見えている世界が全く違っている展開には、いやーこれは大人でも簡単に答えることができない問題だなと驚きました。まだ子供であるエマたちには重すぎるのではないかと思いつつ、逆にこれは純粋でまっすぐな視点を持った子供にしか解決できないのではないかとも感じてしまいます。一人も死なずにグレイスフィールドに残した家族も取り戻し、自由な居場所を求めつつ、鬼との共存も図ろうとするエマの考えは、ともすると綺麗事だと言われそうですが、本当は綺麗事が一番いい世界のはずだと思います。悩んで、考えて、とにかくやってみようとするエマの姿には、やはり心惹かれてしまいますね。ありがとうございました。
まあ全部言ってもらったみたいな感じではありますけれども、もう。いや本当にね、やっぱ子供たちには重すぎる問題を抱えてますよね、やっぱりね。これは本来ならちゃんとサポートする大人たちが数名いてなんとかなるような物語なのかなと思うんですけれども、サポートしそうな人はね、もうすでに死んでいたりとかさ。
そうですね、
うん、
まあちょっとこう2期に入って、はい、アニメ好きな方は知っているかもしれないですけれど、ちょっと原作との大きな改変があったんですよ。
はい。
まあ、簡単に言うと原作の今のところ7冊分ぐらいがごっそり抜けた。
7冊って結構でかいですね。
そうですね。
だって20巻なわけでしょ。本。
そうです。で、まあ、約束のネバーランドってこう大きな括りが結構いくつかあって、それこそ第1期はグレイスフィールドハウス脱獄編っていう風に呼ばれてるんですけど、はい、それのまあ丸々編っていうのが丸ごと1個抜かした形になったわけです、
はい、
でさっき本当クムさんがおっしゃった通り、そういう助けてくれる大人みたいなところは、うん、まあ、抜けてしまった部分が担っていたパートだったなって今、
なるほどね、
まさに思いながら聞いていましたね。
本来なら必要な部分なんですよね、普通に考えると。
まあ、難しい話ですね。
まあ、言ってしまえばこの作品ってディストピアものじゃないですか。
はいはいはい。
でその SF ですよね、言ってしまえばね。その地球の、まあ、地球なのかどこなのか分かんないけど、多分地球の数百年後か数千年後かを舞台にしたような物語になっているんじゃないかと予想できるような世界観なのかなと勝手に想像してますけれども、うんうん、まあ、地球じゃなくても、まあ、同じようなその世界でこう鬼と人間が戦争をするようになってだいぶ経って、まあ説明今回ありましたけれどもね、ちょうどね、あそろそろ説明があってくれたら嬉しいなと思ってた頃にちゃんと説明があったっていう感じではありましたね今回ね。あ世界観設定はここで明かしてくれるんだっていうのをやっとここで明かしてくれたんだっていう感じはありました。でも結局それシーズン1では全く語られなかったから、本当に鬼と人間っていうものの存在がどういう風になってるのかよく分からなかったですよね、やっぱりね。単純にその敵として怖いものとして鬼がいたっていう感じだったんだけれども、ああ彼らは人間を食うことでああいう風になるんだとっていうのはちょっと驚きでしたね。単純に食物として食っているのかと思っていましたから、人間が必要なんですよね彼らはね。
まあ人間を食べないと知能を保てない生き物だったという、うん、
じゃあもともとどうだったんでしょうね。そこは描かれてるんですか原作で。
描かれてはいます。まあ歴史的な部分として描かれています、
うん、描かれてはいるんですね。だって結局知能のない低レベルな知能の状態の鬼、ただ周りにいるものを全部食っちゃうような鬼しかいなければ、そのまま文化を作ることはなかったわけでしょう。そしたら人間の敵ではなかったと思うんですよね、うん、結局は。まあ強いでしょうけど、
まあそこは別にネタバレという範囲ではないかなっていうふうに話しますけど、それこそこう鶏が先か卵が先かじゃないですけど、うん、だって最初から鬼も人間もいたんですよ。最初は一色多の世界だった わけだから、はいはいはい、それはまあどっちもいれば、鬼は人間を、ね、私たちが牛や豚を食べるかのように、はいはいはい、食って知能は保つし、
うん、
で人間はそうされたくないから、ね、鬼と戦うしみたいな世界が昔はあったという、そういう歴史です。
なるほどですね。でそれでお互いがこう協定を結んで、干渉しないようにした結果が今の世界なわけですよね、
はい、
でそこの世界に残された人間たちがエマたちの祖先になるってことですよね結局ね、
はい、
うん、でしかもその改良まで加えることでより美味しい人間を作ると、まあこれはわかるんですよ結局ね、その英語牛を作るのと一緒でしょ、
うんうん、
より美味しいお肉とかより食べやすいものみたいなものを作ってるわけですよね、美味しいお米を作ってるのと一緒、美味しいお肉を作ってるのと一緒ですよね、言ってしまえばね、
もうまあ生活するとは質を上げていきたいものですからね、
そういうことですよね、
そう考えると、
まあそれを食べることによってそのね我々が脳を保っているわけではないですけれどもまあそこはちょっとねあのフィクションだなっていう感じはありますが、まあやっていることは近いように見えるっていうところがこの面白いところではありますよね。
そうですね、さらに言うとこう、まあ、抜けていたところではですね、簡単に言うと知性のある鬼とエマたちとの知能戦バトルみたいなものが繰り広げられる、ゴールディーポンド編っていうんですけど、
はいはい、
まあ、だからなんかそこでねこう一種こうデスラーと古代進むじゃないですけれど、ある種こう戦いの中でお互いの何でしょう正義みたいなものを、うん、友情までは言わない、認め合うとまでは言わないけれど、うん、あなたも生きてるんだね的な認識が、うん、まあ、あのそれってちょっとこう保管された部分でも今回のアニメでもオリジナルエピソードで保管された部分ではあったんですけれど、それが結構濃厚に描かれるところがあったんです、
まあ、突然出会ったムジカとソンジュみたいなキャラクターではないわけですよね結局ね。
そうですね、うん、絶対的な悪敵というか、うん、
この二人は最初から友好的なわけで、その敵ではなかったわけですから、鬼でもね、
うん、
その2人を除くと基本的には敵なわけですよね鬼はね。
そうですね、
うん、まあ今回に関してはその鬼とどういうふうに結末をつけるのかっていうところまで描いていくのかなと。まあ7巻もカットしたっていうことはこのシーズン2で最終話まで行くんですよね多分ね。
おそらくそう
ですね。おそらくそうですよね。そうじゃないと3期やるんだったらカットする意味がないもんねっていうふうに勝手に思ってるんですけど、まあ残り何話ですかね、3、4話ぐらい、ちなみに原作を読んでいる人ってナセちゃんだけですか？
あと私はその端折られてるゴルティンボンドの戦ってる最中まで読んで、
はい、
その後読んでないです、
はいはいはいはい、だけですね。じゃああとはもう基本的にアニメでしか見ていないっていう感じになると思うので、あの少なくともアニメを見ている限り違和感はなかったんですよストーリーの流れ的に。いやもちろんノーマンとの出会いを早く描きたいだろうなっていうのはあったので、ていうか描かないと多分視聴者じらされ続けると思うんだよねやっぱりね、アニメとして見ているとっていうのもあったので、あなるほどそろそろ来るなっていうタイミングで来たなっていう感じで、あネタ、そしてこの世界観のネタバラシが来るんだと、で非常によく分かりやすかったなあと思いながら見てはいました。そして鬼の真実みたいなところまで描かれたわけじゃないですか。であの施設が一体何だったのかっていうところもここで全部明かされてしまうっていうところがあって、でそしてノーマンたちの寿命がそんなに長くなさそうというような描写を見せたところが、まあ今週までだったっていう感じですかね。まあ、今回、非常に原作派と割れているという話も聞いてはいるので、実際原作派としてどうです？
そうですね、うん、私は まあ、4話5話と来て、
はい、
そのゴールディーポンド編の一番最初に出てくる、まあ、キーキャラクターになる人がなかなか出てこないなと思ってたんですよ、
はい、
時の話じゃないですけど、うん、ヤクネバッツのじらすんですよめちゃくちゃ、うん、だってノーマンゴールディーポンド編出てこねえから
だから7巻分出てこないわけでしょ、うん、要するに
出てこないし、うん、ちゃんとでもそこで結構アニメではノーマン生きてそうだなっていう描写になったけど漫画を読んでいる限りでは死んだ可能性もある、いやいやでも生きてるんじゃないかな、ノーマン生きててほしいな、でもあれ死んだかなみたいな感じでずっと言ったんですよ私たち、
はいはいはい、
うんうん、っていうかまあそのヤクネバのまあ面白い私の好きなところの一つとして結構ヨードラ感があるというか、ヨードラって結構ワンシーズン丸々平気でメインキャラクター出てこないじゃないですか、
まあサブメインサブぐらいの人たちだったら平気でいないですよね、
そうなんですよね、うん、そういうこと
を出るのか出ないのかとか、メインサブやっと昇格したのに次のシーズン死ぬかみたいなのとかあるよね普通にね、
そうですね、はい、あとはこうなんかこう毎回毎回なんでしょうね、45分ぐらいたらたら話したのに最後の5分めちゃ面白くて次の罠が気になってしょうがないみたいな
はいはい、はい、
そういうところとかもなんかヤクネバってちょっと近い空気を感じていて、まあ、そこも面白いところだし、そのグレイスフィールド脱獄編がサスペンスだったのに対してゴールディーポンド編は結構サバイバルになったみたいな、そういう思いっきりニュアンス変えてくるみたいなところも結構好きだったんですけれど、まあそういうことをする作品なわけですよね。ただまあそこをアニメって、あくまでこう鬼と人間の対峙っていうワンテーマに絞ったんだなっていう意図は分かりました。ただ私はさっき言ったゴールディーポンド編のキーキャラクターが出てこないということを知ったときにちょっと体の震えが止まらなくなりまして、
はい、
あ思ったより私はヤクネバが好きだったんだなというふうに気づいたし、まあ、ちょっと大変辛かったですね。
あ
その原作で出てくるおじさんって超いいキャラクターだったからすごい好きだなっていうのは分かる気がします。私はその途中まで読んでたのでその話のつなぎのところとかは分かってたんですけど、まあ、アニメとして見るのであれば全然違和感なく次の話につながってるんだなっていうところは、うん、ああなるほど感がありましたね。
そうですね、うん、だから決してゴールディーポンド編を削ったことに対してはもちろん辛かったけれど、
うんうん、
そういう選択を取ったんだなっていうふうにアニメーションとしてはね、もちろんこう、うん、アニメと漫画は違うものですからそこは、うんまあ、たくさんアニメを見てきた分わきまえているつもりだったんですけれど、
うん
まあ、今回特集するっていうのはやっぱりこうそれが分かってからの話数が果たしてどうかなっていうのを見てきた上で原作ファンとしては悪いけれど原作で楽しんでいたヤクネバの本質的なところからはそれていっているなっていう印象を受けています。
おー、なるほど。その本質的なところって何を描いているのが原作なんですか？
うん、やっぱりジャンプなんですよ、
うん、
だから基本的にヤクネバって読んでいて燃えるとか熱いとか希望とか、はい、そういうものを感じながら読んでいるというか、
うん、
そういうものが読者の前提としてある上で成り立っている作品だっていうふうに思うんですね。
うんうん、
だからやっぱり、まあ、エマっていうのは本当に太陽みたいなキャラクターでもう彼女がいれば私たちも頑張れるみたいな気持ちに、まあ、読者までも巻き込んでさせていくキャラクターだなっていうふうに私は思って原作を読んでいた、
はあ、
だからこう
はあ、なるほど、はいはいはい、
はい、笹眼鏡さんが果たしてこう原作を読んでる人なのか読んでいない人なのかはちょっと定かではありませんが、はい、どうですか、アニメだけ見ている皆さんはエマのことが好きですか？
私はね、主人公としてというか進行する役としては多分必要な役なんだろうと思いながらもエマが近くにいるとすごく嫌だろうなと思うっていう、エマをリーダーとして一緒に行動するのは命いくらあっても足りないよねって思う感じですね、うん、だから正直嫌いですいや最終回まで見たらエマに対する気持ちは変わるかもしれないし、エマがやってることは決してその物語としてはダメじゃないんだけれども、その人としてその 許せるのか好きになれるのかっていうのがね、なんかね、多分自分の年代もあるんだと思うんだけど、いやいややめとけよって、そこはもうお前がね、常にみんなでみんなでって言ってるから回るもんも回らなくなってんじゃないのかとか思うわけですよ、やっぱ。
うん、そうですね。
そのわがままに見えるんですよ、もうここまで来ると、
うんうんうん、ちょっとわかる気がする。
そう、ちょっともうそこはだって自分たちがやってることはかなりハードなことをやっているわけですよね、エマたちが目指しているものっていうのは。だから捨てるもの切るものっていうものがないとできないことを、いや全部救うんだ全部救うんだっていうのは言うのは簡単だけど、じゃあどうやって救うんだよっていう計画があるわけではない状態でも救うんだっていうのは子供だからなんですよ。
うん、
子供だから許されるんであって、でも、うん、あなたはリーダー枠でしょって思うわけですね。
うん、
だからリーダー枠がそれじゃダメだと思う。だからノーマンはちゃんとリーダーをしてるんですよ。そのいい悪いは別としてね、そのいい悪いは別としてね、そのやってることが、その、うんうん、でも、ノーマンはちゃんと自分、まあやっぱあの中で一番頭が多分いいのがノーマンなんだろうと思うし、自己犠牲の精神まで全部持った上でやっているから、ノーマンのその気持ちっていうのは、そのそれだけこもってやってるわけだと思うのね。それに比べると、エマの気持ちっていうのは、ただ、嫌だからみたいな、そういう気持ちで動いてるようにしか見えなくて、うん、そのただ嫌だっていうのはただのわがままに見えちゃうんですよ。だからそこをまだ、特にシーズン2になってから描ききれて、アニメとして描ききれてないような気はしないでもないです。
はアニメしか見てないんですけど、はい、実際にそのクムさんみたいに結構エマに対してあんまり好きじゃなかったんですけど、はい、その印象が変わったのがエピソード7で、
うん、
あのエマがこう子供たちみんなに自分は鬼を殺したくないってことを言ったことによって、こう子供たち、他の子たちがこう共感する子がほとんどだったじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそういうところとか、あとは特にその回で好きだったのが、よりギルダがすごく好きになって、ギルダってこういつもエマのことを思ってて、そうエマを思ってるからこそエマの作戦に否定するのかなと思ったんですけど、結局はエマの鬼ですら救ってあげたいっていう気持ちにみんな子供たちが共感してくれて、うん、そういうその姿を見た時に、そういうことなんだな主人公ってっていう風に思ったんですよ。エマに対してどうかっていうよりかは、エマは確かにわがままだけど、その絵についてくる子たちがこれだけいて、その子たちが未来を作っていくんだからと思うと、やっぱりエマはこのキャラクターじゃないといけないし、あとはそれに付随してエマとレイがギルダとドンに一緒にソンジュたちを探して助けてくれって言うじゃないですか。そこがこの二人の成長だったんだなと思って、こう人に頼ることを、仲間を頼るってことをエマとレイはして、かこの二人はここで成長したんだっていうのに対する、ノーマンはずっと自分しかできないからって言って仲間を頼れないっていうところも、この二人と違って一人成長できていないんだなっていう、こうね、一方的に普通に大人から見るとノーマンの方が正しいし、ノーマンについていった方がそりゃ安全に人間たち暮らせるところができるけど、でも結局のところ本当の希望っていうのはエマの思想にあるし、それについていく子供たちのこう見た時に、これを描きたかったんだなって私は思って、ここからエマのことが好きになれましたね。
エマは結局はカリスマ性を持ってるんですよね。だからエマが持ってるものはカリスマなんだと思うんですよ、
うん
うん、まあノーマンもある種のカリスマは持ってると思うんですけれども、ただそのカリスマはあの世界、あのね、ラボみたいなところで生まれたものだったんだろうなっていう感じを受けるので、そのノーマンが持っているものとエマが持っているものはやっぱり対照的なんだろうなと思ってる て、
うん、あと分岐したところも大きかったのかもしれないですよね、
うんうん、
その尊女とムジカの存在だったり実験されてる、はいはい、ところだったりとか
結局、うん、あノーマンは尊女、うん、会ってないわけですよムジカたちとは結局、うんうん、その存在は聞いたことがあってもそれがまだ生きているっていうのを知らなかったわけですからで結局ノーマンはもうまるで現代の科学よりももっともっとすごい科学の世界でいろんなものを見せられ実験されていた世界にいたわけじゃないですか一時的にしろあくまでもそのより良い肉となるために食われるためにだってそれってもう自分のためにじゃないですもんね考えたらね結局ノーマンはどうやって脱出してどうやって復讐してやるかだけを考えていたわけでしょそこにいながら、うんうん、でその結果成功したわけですよね
知能とか知性っていうものはノーマンの方が圧倒的に成長しているけど、うん、結局心っていうところの成長としては圧倒的にエマとレイの方が成長しているなっていう差を見せつけられてるなっていう感じがしますね
人としてはねそうだと思うんですよ、うんうん、だから私がエマが嫌いっていうのはまあ単純に大人から見たらやっぱりエマはめんどくさい子だよねっていう感じは受けるっていうだけだから、
うん、ハラハラしちゃう
そうそうエマみたいな子がいると周りが困っちゃうよねって思うんだけででも時代を進めていくのはエマみたいな子なんだろうなっていうノーマンではないんだろうなっていうところはまあわかるっていう感じはありますけどねまあただこれはやっぱり原作とアニメは違うものとしてもうすでにね、うんうん、なくなっちゃってるわけだからストーリーが描かれてない部分があるので、で我々が見ているものはあくまでもそのアニメのストーリーの中でカットされた部分がありますよということも描かれていないまま見ているわけですからあここでノーマンと出会えてよかったねっていう感じぐらいのもう短時間で会えてる感じがするわけだよね結局ねその間に本来ならエマたちが経験したものっていうものを要は省いちゃってるからだからまあなおさらエマのわがままがシーズン1から続いたままのエマので成長してない感じが受けちゃったっていう部分はあるのかなっていう気がするかな、
うん、でもすごくみんなの感想は素敵だなと思いながら、
はい
聞いていていやもう本当おっしゃる通りでもう今回の原作っていうのは本当に言葉の通りの原作であって、うん、まあ漫画のストーリーラインをお借りして別の本質を作っているんだなっていうのがいろいろあってから数話経ってそれまで見てきたところだし、うん、まあみんながそういう風に見てるんだっていう話を聞けたのはすごく良かったなと思います思ってます
私は原作の話が抜かれてるよっていうのを最初知らなかったので逆に言うと全 20巻でもう完結しているっていうところからスタートすると考えると結構早めにノーマンと出会ったことで知らないからこそあと何巻分のストーリーがまだあるんだって思ってそこがすごく楽しみだった部分はあったんですよね、
うん、だからどうすんのっていうところがありましたよねだからワンクールで終わるのあとワンクールでやるのっていう部分がそのぐらいの量があるのかないのかえ終わるのっていう部分の疑問点っていう部分はすごくありましたよ
なんか私は逆にそこにワクワクしていたので、うん、なんかその情報を得た時にああなるほどっていうところもあったし逆にっていうことは原作を読んだらさらに この世界観が深まったりとか新たな作品としてもう一つ作品が楽しめるんだって思った部分はあったので、まあ、全然この、まあ、そもそもエマが好きとか嫌いとかは私は考えたことなくて、はいはい、作品としてまあこうすごく難しいところに問題提起を置いているからやっぱ人間って環境で変わっていくんだなっていうのもすごく感じるしどっちがいい悪いとかはあんまり思わなくてまあ大人だったり子供だったりみたいなその生きてる環境が違ったり年代が違ったりとか心の成長だったりとかが違うから感じるところが違うんだなっていうのがすごく大きくてエマに対しては、まあ、この人がいなくなってしまったら、まあ、ネバーランドをどうにかするっていうところがなくなってしまっ で、まあ、作品が破綻する部分もやっぱりあるから、さっきエミキちゃんが言ったみたいに主人公はこれでなければならないなっていう風にも見れますし、まあ希望がないとね、人間それで幸せなのかっていうところもあって、まあ、何かを犠牲にして得た幸せを幸せと思える人ばかりじゃないとは思うので、まあ無鉄砲なままじゃダメですけど、こう考えて諦めないで進んでいくっていうところ、一気からやっぱエマはかまってなくて、私はそこが好きだったりするので、まあそういう意味では日記、その原作を読んでない私からすると全然日記は普通に楽しめてるので、まあいろんな感じ方がそういう、こう分岐したというか、こう違う作品としてなったところで生まれたのが、まあいいと取るか悪いと取るかは、まあ見方なのかなっていうのは、
作品としてはね素直に面白いんですよ、うんうんうん、だからよくできてると思いますよ、うん、だから全20巻のうちのそのね7巻分ぐらいをカットした上で最終話までこれで向かいますよっていう勢いでやるんだったら、やっぱ必要なことだったんだろうと思うんですよ。まあ、ね、コンクールで終わるのかは分かんないけどね、本当に。でももしコンクールで終わるために必要なものだった、必要な部分だったっていうことだったら、どこかに集中しなきゃいけないわけじゃない、ストーリーをさ、
うん、そうですし、うん、あのね別にね原作になかった、あオリジナルでちょっと保管したりはしてるところはあるんだけれど、うん、別にね原作でやってないことだらけじゃねえかっていう文句は正直なくって、うんうん、逆に言うとその、うん、だって7冊分ですよ今抜けてるだけで、うん、だから私たち原作既読者は7冊分エマのこともうちょっと知ってて、だからしょうがねえなエマはって思う材料持ってるだけであって、
う
ん、
そうですね、
あそっか、こんだけしか見えなかったらエマってこんな無鉄砲に見えるんだっていう 見方があるんだ、今のね、みんなの感想からすごい感じた。確かにエマってこういう子でもあるんですよね、うん、っていう。
だからエマの成長をもうちょっと本当は描いてくれていれば、エマの言葉に重みが出てくるわけですよ我々に、
うんうん、
でも尺的にそこをカットした結果が見てて納得しづらい部分がっていうか、やめとけよって思ってしまうこの親心的な部分が出てしまう、そうそうそう、が出ちゃうっていうところがね、いやノーマンが正しいよとか思っちゃうみたいなところがやっぱ出てしまうっていうところが、まあ、この2期なのかなっていう感じはありますよね。いや私がねちょっと疑問に思っているのは、この世界のその人間界があるわけじゃないですか、その人間界の入り口がある、でも一箇所は壊れてるけど一箇所はまだあるんだみたいな話が出てましたよね。彼らは入れてもらえるの、はい、っていう疑問点があるわけですよ私の中では。人間ってそこまで行ったら入れてもらえるの、人はこの世界にずっとこっちの世界でいわゆる培養された彼らなわけですよ言ってしまえばね、
うん、
は本来の人間界に戻してもらえるの。
確かに門番みたいな人がいたら、いや出てきちゃダメだよって言われそうですけどね。
そうそう、そこがね、
うん、
疑問点があって、人間界があるんだやった行けば助かるって言うけど、いやいや、うん、君たちはいわゆる食料であって人間ではないんだよって言われてもおかしくないぐらい下手したら改造されているわけでしょ。あのノーマンたちは改造されてたけど、ノーマンたちだけじゃなく、そのグレースフィールドで育てられている、育てられ方が特殊だったりとかするのは、あれはその今までの過去からずっと連なる美味しい人間になるための育てられ方をしているわけじゃない。それは果たして本来の意味での人間なのかっていう部分の疑問点みたいなね。でそういうのが、そういう異物を人間界が果たして本当に受け入れるのだろうかという疑問点みたいなさ、
うーん、
SF 的なもんで考えるとだから彼らの居場所ってどこにあんのっていう疑問点はありますよ正直。これがまあ素直に
一気の脱出と同じですよね、
うん、そうそうそうそう、
それでも外に出ようって言ったみんなだから、
うん、
一筋の希望で人間界があるんだったら、
うん、
思ったより絶望じゃなかったってレイとエマも言ってましたけど、それで行ってみなきゃ分かんないからっていうところですよね。
行ってみたら、いやお前らは人間じゃないって、で戻されちゃうかもしれないよという部分を思わない彼らは偉いなと思うけど、ある種ね
そこ
えて考えてるんじゃないですか。そしたらじゃあどうしようかっていうところ、うん、
まあその時に考えればっていうところにもなるのかもしれないけどね、うんうん、
常に先を見越して
それでも希望を持ちたいっていう。ノーマンとかはもちろんそう考えると思うけども、エマはなんで同じ人間じゃないですかとか言いそうでしょ。
言わないでしょ。
あ、言わない。
ちゃんと考えるんじゃない？
う
ん、
考えるかな。
そうなったら解決策を考える人たちだと。
あ、そうか。
希望に対してもそこまで無鉄砲な人ではないなと私もアニメを見てて思うので、まあ、考えた上で、まあ、可能性を探していくんじゃないかなとは思いますけど、
うん。どういう結末を迎えるのか。いや、多分ね、そんな複雑なことはやらないとは思うんですよ、あんまりね。もう残りの尺を考えるとね、
和数が
和数のね、和数とそのそこまでのそこまで不幸で全てを終わらせないだろうと、物語的にね、うん、
でもなんかすごく今のは嬉しかったです。いや、こうどうなんの、絶対無理でしょって思いながらも、いや、エマならなんとかしてくれるっていうのは割と原作でもずっと言っていたことなので、うん、アニメだけ見ている人もそういう風に、あ、ちゃんと思ってくれてるんだっていうのは素直に嬉しかった。
あ、なるほどね。
うん、だからまあどんな困難があってもきっと彼ら彼女ら新しいことを考えて立ち向かっていけるよ、子供って輝いてるよねって思いたい。
あ、子供のね、可能性をこう見る、
まあ確かにね、そういう作品ですよね、うん、そういう意味ではね。うん、そうか、もうちょっとなんか、あの、子供が若いうちに見たいかった作品かもしれないね。もうほら、ね、子供が大人になっちゃって見てると、もっと別のいろんな大変さがあるってわけじゃないですか、大人って。でもそうじゃなく、何もそういうものを考えずに、こうね、見れる、年齢の頃の子供のことを考えれば確かにそう思えたのかもしれないなと思う部分が、リアルとね、ちょっとつながりながらね、思う部分があったりとかするなと。
じゃあクムさん、ぜひそのゴールディーポンド編を読んでください。その年齢層悩んでる女が出てくるから、そこで保管されるから。
ああ、そう、なるほど。
彼らを読んだら M たちがすごく輝いて見えるよ。
ああ、そうなんだ。はい、わ、うん、かりました。
じゃあクムさんにはね、原作読んでもらって。
はい、ということで、まだね、発表になってんのかな、なってないのか、ちょっといまいちよく分かりませんけれども、まあ、公式サイト見ると枠的にあと8、9、10、11、12、10、どうなんだろう、書いてないから分かんないな。スペシャルが1本入ってますもんね、今回ね、総集編が。通常だったら前回と同じく12話で終わるはずなんですけどね。ちょっとこの辺はそのまま行くのか行かないのか分かりませんが、まあ多分今シーズンで最終回を迎えるんじゃないかと思いますので、最後までどういう物語だったのか、どういう世界だったのか、どういう結末を迎えるのか楽しみにしたいと思います。今日の特集は
約束のネバーランドシーズン2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。いや、来週の特集とか悩むよね。
そろそろもう今シーズンも終盤ですからね。
ネバーランドって8話だったわけだし、もう終わりに向かっていってるわけですよ。だって3月入っちゃったわけだから、今月終わるわけでしょ、今月中に。
冬アニメが今月終わります。
はい、早い。最終回特集4月ですよ、もう4月頭ですよ。そして新番組はお互いがまた4月の末には来るわけですね。
そうですね。
うわー、早いですね。どうしよう。あっという間だ。
本当あっという間ですよ、毎度言ってますが、
はい、変な時期が来ますね。
大変な時期が来ますね。それなのに映画はいろいろやるという 本当大変な時期が。まあということで来週何をやろうか悩んだんですけれども、ラブコメかなということで、私が好きなんで堀宮やります。
ああ楽しいですね。
はい、堀宮、堀宮はね何も考えなくて見れる私の大好きなタイプのラブコメです。
うん、毎週キュンキュンする。
そう、こういう恋をしたかったっていうタイプのいい例ですよね。もうただストーリーを見ているだけで、あ、幸せ感じるなみたいな。毎週ドキドキとかしなくて済むからね。いや、そのドキドキは違うんですよ。ドキドキキュンキュンはあるんですけれども、
そうそう、
そうそう、ね、そうそう、死ぬとか死なないとかね、そういうこと考えなくて済むからね。
癒しですよ。
はい、そういう癒しっていうのもね大事だなと。はい、まあゆるキャンみたいにおじいちゃんかっこいいみたいなのもありですけどね。はい、ということで、ちょっとねゆるキャンと悩んだんですけれども、おじいちゃんの話ばっかりしてそうになりそうな気がするので、まあ今期はね、あの最終回特集でもいいかなっていう気もあるので、ゆるキャンはゆるキャンで、より面白くなってはいるんですけれども、あえてここは堀宮をやりたいと思ってます。感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーの投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、よりさえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、スネシンさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、あの雲持って帰りたいさん、アビマルさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
小宮あきと、
米林明子でした。 そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。